As you can tell, maybe by the appearance of coats and ties in the pulpit, which is quite rare for those of you who are visiting today, there is something special going on today at the end of the service. We're going to lay hands on, or in traditional terms, ordain three new deacons for YBC.
私が珍しくスーツとネクタイ姿のことからもお分かりのように、本日は特別な行事が行われます。この礼拝の最後に YIBC の新しい3名の執事を任命する安守式を行います。
And so I wanted to take this opportunity to take a break in our study on Mark and refresh us once again as a church on the biblical offices in church leadership.
そこでこの機会にマルコの福音書の学びを一旦中断し、教会のリーダーシップにおける聖書に定められた役職について教会全体で学び直したいと思います。
And I want to start by reading the second half of the article on the local church from our statement of faith, the Baptist Faith, the Message 2000.
まずは私たちの信仰声明であるバプテスト信仰とメッセージ2000の地域教会に関する章の後半を読みましょう。
I'll begin by reading it in English, and then we'll read it in Japanese. Each congregation operates under the lordship of Christ through democratic processes. In such a congregation, each member is responsible and accountable to Christ as Lord. Its two scriptural offices are that of pastor, elder, overseer, and deacon. While both men and women are gifted...For service in the church, the office of pastor, elder, overseer is limited to men as qualified by scripture.
各会衆は主としてのキリストの権威のもとに民主的な方法を通じて運営される。そのような会衆において、各会員は主であるキリストに対して責任を負う。聖書に基づく教会の役職者は牧師、長老、監督と執事である。男性も女性もともに教会における奉仕のために賜物を与えられているが、牧師、長老、監督の役職は聖書によって定められる通り男性に限られる。
The Baptist Faith and Message declares, based on the Bible, that there are only two scriptural offices, both of which answer to the congregation as a whole.
バプテスト信仰とメッセージは聖書に基づき会衆全体に対して責任を負う教会の役職は2つのみであると明言しています。
We have elders or pastors or overseers, the same people, the same person, and deacons.
つまり長老、牧師、監督、これは同じ役職です。そして執事であると明言しています。
Now, these are the two offices addressed in our passage today.
そしてこの2つというのは本日読む聖書箇所で言及されている2つの役職です。
And there are three words for the office of pastor, and they are used interchangeably in scripture.
聖書では牧師の職を示す言葉が3つあり、どれも同じように使われています。
I didn't have time to include it in the sermon, but I would encourage you, if you want to see those three words used for the same group of men, read Acts 20, and you'll see that in that passage.
本日の説教には含めることができませんでしたが、この3つの言葉が同じ人々に対して使われていることを見るために、ぜひ使徒の働き20章を読んで確かめてみてください。
Those words are overseer or bishop, which is episcopos, elder, which is presbyteros, and pastor or shepherd, which is poimen.
これらの言葉の一つは監督と訳されるエピスコポス、もう一つは長老と訳されるプレスビューテロス、もう一つは牧師または羊飼いと訳されるポイメーンです。
In our passage today, 1 Timothy chapter 3 verses 1 through 13, this passage begins by addressing the criteria for these men who are called overseers.Which guides all of us as a church in who to select for this office in the church.
本日の聖書箇所であるテモテへの手紙 第1章1から7節では、1から10 13節では、まず監督と呼ばれる男性の基準について述べています。これは教会として、私たちがこの教会の役職のために誰を選ぶかの基準でもあります。
So let's begin by reading the first part of this passage, verses 1 through 7 of 1 Timothy 3 as we begin today.
ではテモテへの手紙、本日の聖書箇所の前半であるテモテへの手紙第一三章の1から7節を読みましょう。
The Bible says, The saying is trustworthy. If anyone aspires to the office of overseer, he desires a noble task. Therefore, an overseer must be above reproach, the husband of one wife, sober-minded, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach,Not a drunkard, not violent, but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. He must manage his own household well, with all dignity, keeping his children submissive. For if someone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church? He must not be a recent convert, or he may become puffed up with conceit and fall into the condemnation of the devil.Moreover, he must be well thought of by outsiders so that he may not fall into disgrace, into a snare of the devil.
お読みします。次の言葉は真実です。もし誰かが監督の職に就きたいと思うなら、それは立派な働きを求めることである。ですから監督は非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し、慎み深く、礼儀正しく、よくもてなし、教える能力があり、酒飲みでなく、乱暴でなく、柔和で、争わず、金銭に無欲で、自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人でなければなりません。自分自身の家庭を治めることを知らない人が、どうして神の教会を世話することができるでしょうか。また、信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないようにするためです。また教会の外の人々にも評判の良い人でなければなりません。あざけられて悪魔の罠に陥らないようにするためです。
The first criteria we're given here is actually that he aspires to the office.
まず職に就きたいと思うことが一つ目の基準として与えられています。
Now this shows a desire for the office.
その職を求めているということです。
We mistakenly, I believe, have put too much emphasis on some sort of subjective feeling of calling, but the New Testament puts the emphasis on gifting, desire, and as we'll see in the next several verses, character.
私たちは誤って主観的に召しを受けていると感じることに重きを置きすぎているようですが、新約聖書では賜物を授けられていること、その職を求めていること、そしてその人の人格、これらが重要な点であるとされています。これを次の何節かで見ていきます。
Desire is not enough to be an elder, but it should be there to serve in what the Bible calls this noble taskOf being an elder.
長老になるためには職を求めるだけでは十分でなく、長老というこの聖書によって、立派な働きと書かれていることに、これにおいて使えることを求めることが必要です。
But this task is important. It is noble, as the word says there.
その責務は重要で、御言葉にあるように立派なのです。
And from there, verse 2 begins, Therefore, because this task is such an important task, an overseer must be above reproach.
第2節がですからと始まっているのはこのためです。つまり、この職は非常に重要ですから、監督は非難されるところがない人でなければならないと書かれています。
Now, this summarizes for us then what the life of the elder should be.
長老の生き方がどのようであるべきかがこの表現に集約されています。
To be above reproach means that no one can bring an accusation against you.
非難されるところがない、誰も咎めることができないということです。
Now at this point we actually need to bring in the next section of our passage on deacons from verses 8 through 13.
ここで今日の聖書箇所の次の部分、執事について書かれている8節から13節も読みたいと思います。
And so I'm going to start reading at verse 8 there. The Bible says, Deacons likewise must be dignified, not double-tongued, not addicted to much wine, not greedy for dishonest gain. They must hold the mystery of the faith with a clear conscience. And let them also be tested first. Then let them serve as deacons if they prove themselves blameless. Their wives likewise must be dignified, not slanderers, but sober-minded, faithful in all things. Let deacons each be the husband of one wife, managing their children and their own households well. For those who serve well as deacons gain a good standing for themselves and also great confidence in the faith that is in Christ Jesus.
8節からお読みします。同じように執事たちも品位があり、二枚舌を使わず、大酒飲みでなく、不正なりを求めず、清い良心を持って信仰の奥義を保っている人でなければなりません。この人たちもまず審査を受けさせなさい。そして非難される点がなければ執事として使えさせなさい。この奉仕に就く女の人も同じように品位があり、人を中傷するものでなく、自分を制し、すべてに忠実な人でなければなりません。執事は一人の妻の夫であって、子供と家庭をよく治める人でなければなりません。執事として立派に仕えた人は、良い地方を占め、またキリストイエスを信じる信仰について強い確信を持つことができるのです。
Now, we needed to read these verses now because I want you to see that all the moral and character qualities of elders are also required for deacons.
この箇所を今読む必要があるのは、長老の条件のうち道徳と人格に関するものがすべて執事にも必要とされることを理解していただきたいからです。
And so when we say that the elder must be above reproach, we turn to the next verses and we see that God also tells us in His Word that the deacon must be blameless. This is the same requirement, just stated in a different way.
長老が非難されるところがない人であるべきであるとする一方、次の聖書箇所を見ると、神はご自分の言葉において、執事も非難される点がない人でなければならないと同じ条件を示されています。
But don't miss this church because this is the same lifestyle that God wants every one of us to seek in our lives.
ですが皆さん、ここを見落とさないでください。これはすべての信仰者に求められている生き方です。
In Philippians chapter 2, verses 14 through 15, we read this, Do all things without grumbling or disputing, that you may be blameless and innocent, children of God without blemish in the midst of a crooked and twisted generation among whom you shine as lights.In the world.
ピリピ人への手紙2章14から15節に次のようにあります。すべてのことを不満を言わずに疑わずに行いなさい。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代のただ中にあって傷のない神の子供となり。
So what does this tell us then here?
これは私たちに何を教えているのでしょうか。
We're not lookingFor super Christians as elders or deacons, but we're looking for those who demonstrate the same committed lifestyle that is required for all believers.
私たちが長老や執事として探しているのは超人的なクリスチャンではなく、すべての信仰者に求められるのと同じ生き方への献身が認められる人であるということです。
And so we first see the general characteristic that we should look for in elders and deacons, above reproach or blameless.
はじめに長老と執事の基本的な人格として非難されるところがないという特徴を見ました。
But as we continue to look at the requirements that are listed in this passage, we next see the elder or the overseer's family addressed.
今日の聖書箇所に挙げられている条件を読み進めると、長老つまり監督の家族について述べられています。
Verse 2 says here that he should be the husband of one wife.
2節に監督は一人の妻の夫でなければならないとあります。
And then dropping down to verse 4, we read He must manage his own household well with all dignity, keeping his children submissive. For if someone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church?
さらに4節から次のようにあります。自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人でなければなりません。自分自身の家庭を治めることを知らない人が、どうして神の教会を世話することができるでしょうか。
And again, we see the same thing for deacons in verse 12. Let deacons each be the husband of one wife, managing their children and their own households well.
そしてここでも12節に執事について同じことが書かれています。執事は一人の妻の夫であって子供と家庭をよく治める人でなければなりません。
Now this phrase husband of one wife it literally means a one woman kind of man.
この一人の妻の夫という言葉は一人の女性を愛する男性という意味です。
Now some would say thatThis means that no one who has ever been divorced should serve as an elder or a deacon because they have not been obedient to this standard.
離婚したことのある人はこの基準に従っていないため、長老や執事として使えるべきではないという意見もあるでしょう。
That is definitely a possibility.A possible explanation here, but we have to ask though, if we have that same standard for this one requirement, do we have then that same standard for the other requirements?
それは確かにあり得る解釈ですが、もしこの尺度をこの条件に当てはめるのであれば、他の条件についても同じ尺度で判断できるかを問う必要があります。
Do we require?That a man qualified to be an elder perfectly meet all these standards even before salvation.
長老になることが認められるのはこれらの条件を救われる前ですら完全に満たしてきた人だけでしょうか。
I'm going to say I hope not because none of us would be ever qualified to meet this standard.
そうであれば誰も長老になることは認められないでしょう。
It seems to me that from the Bible, a better way to take this is that we are examining the current situation of a possible elder or deacon.
それより聖書に基づいて私たちは長老または執事の候補者の現在の状況を吟味しているという考える方が良いでしょう。
And soWhile their past may not reflect this character, their current life does.
この属性をその人の過去が示していなくても、現在の生き方が示しているのかを見るのです。
And so when it comes to this idea of husband of one wife, it seems best to take this that if there was a divorce, it was long in the past.And there is a proven track record of a current commitment to only one woman.
この一人の妻の夫であるという属性については、もし離婚歴があるのであれば、それが遠い過去のことであって、現在は一人の女性のみに献身している、その証を見ることができる、それが最善であると考えられます。
And I will say this, the circumstances of the divorce matter.
どういう状況での離婚であったかも重要です。
So did he become a Christian and then his wife left him because she did not like the changes that came in his life?
夫がクリスチャンになり、妻がその夫の人生における変化を受け入れられず、夫から去っていったという状況でしょうか。
I know one pastor that found himself in exactly those circumstances, and although he tried to reconcile to his wife for years, she refused to be married to him or to accept Christ as her savior.
私はまさにそのような状況にあった牧師を知っています。彼は何年とも妻との和解を試みましたが、妻は彼との婚姻関係を続けることも、救い主としてキリストを受け入れることも拒否しました。
Eventually, that man remarried and became a pastor.
最終的に彼は再婚し牧師になりました。
I personally believe he's fully qualified as a one-woman man or husband of one wife and is qualified to serve in that position as an elder.
私としては、彼は完全に一人の女性を愛する男性、または一人の妻の夫として生きており、長老として使える資格があると考えています。
But it's not just the marriage we're to examine, and too often that's where we stop. It's how they disciple their children.
しかし私たちが吟味すべきは結婚についてだけではありません。そこから始めますが、子供をどのように訓練しているかについても吟味しなければなりません。
We are to see how that potential elder or deacon's children respondTo their discipline and to their leadership in the home.
私たちは長老または執事の候補者の子供が彼らの訓練、そして家庭での指導にどのように応じているかを見る必要があります。
And so, in the case of the elder, we are asking that man to take a leadership role in the church.
長老の場合、私たちはその男性に教会の指導者としての役割を果たすことを求めています。
And if he cannot lead or manage, as verse 5 says, his family well, then how can he lead in the church?
もしその人が家族をうまく指導、あるいは5節にあるように家庭を治めていないのであれば、どうして教会を指導することができるでしょうか?
And then what happens is we have this list of character traits for both elders and deacons that very much look the same for both offices.
次に長老と執事に求められる人格の特徴のリストがそれぞれあり、両者は非常に似ています。
They are to be sober-minded, verse 2, dignified in verse 8.
長老と執事は2節にあるように自分を制しているべきであり、8節にあるように品位があるべきです。
They don't treat serious matters in a joking sort of way.
長老と執事は深刻な事柄を冗談交じりに扱いません。
Folks, the things of God demand serious-minded attention.
神に関することは真剣な注意を必要とします。
Now, this doesn't mean we can't have a sense of humor, but it means that whoever is looking towards these offices should know when to be serious and when to take things seriously.
これはユーモアのセンスを持ってはいけないということではなく、この職において使える人は真剣であるべき状況、物事を真剣に受け止めるべき場合をわきまえているということです。
You see a similar idea in self-controlled and respectable in verse 2 and dignified, sober-minded, faithful in all things in verse 11.
2節の慎み深く、礼儀正しく、それから11節の品位があり、そして自分を制し、すべてに忠実なという特徴にも同様の考えが見られます。
An out-of-control person,who is not responsible with his time and relationships and important matters of life is not qualified to be either an elder or a deacon.
自分の時間や人間関係、人生の重要な事柄に責任を持たない人、制御できない人には長老や執事となる資格はありません。
The teaching of the word of God for eldersAnd the leading of ministry within the church for deacons, these are serious matters, and they deserve our best efforts.
神の言葉を教えるという長老の仕事と、教会内のミニストリーを率いるという執事の仕事は、最大限の努力に値する重大な事柄です。
We also see here character traits then in how we treat others.
また他の人々への接し方における人格の特徴についても述べられています。
Elders are said to be hospitable, doing things for others out of love for them.
長老はよくもてなすこと、他者への愛からその人々のために何かをする人であることと書かれています。
We think of this often, of course, as opening our homes, but I would say it can be seen in many other ways as well, of just simply serving other people.
私たちはだいたいもてなすとは家に招くことと考えますが、他の人々に奉仕することとして様々な形があると言えるでしょう。
And then verse 3 says the elder is not violent, but gentle, not quarrelsome. And then verse 8 says of deacons, not double-tongued. And verse 11 says not slanderers.
次に長老については3節に乱暴でなく柔和で争わず、執事については8節に二枚舌を使わず、11節に人を中傷するものでないと書かれています。
A man or woman, in case of deacons, we're getting there, who is someone who attacks others with words or actions, who is looking for a fight, who gossips about others, this is not someone who should serve as an elder or a deacon.
言葉や行動で他人を攻撃する人、争いを求める人、他人の噂話をする男性、このような男性、執事の場合は女性も含まれますが、このような人は長老や執事として奉仕すべきではありません。
Now, we have to say in our modern world, this applies in very modern ways as well on social media, like Facebook.Through email, text messages, podcast, YouTube.
これは現代特有の状況にも当てはまります。Facebook のようなソーシャルメディア、電子メール、携帯のショートメール、ポッドキャスト、YouTube などです。
I'm not going to name any names, but I do believe there are some men that are not qualified to be pastors based on their online presence that is angry.And inflammatory within the body of Christ.
名前は明言しませんが、オンラインで攻撃的、煽るような行動をとっていることから、牧師になる資格がない男性もいると私は考えています。
We should, especially as elders, publicly stand up for scriptural truth. So disagreements.May happen in a public way and sometimes in the life of the church as well.
私たちは、特に長老は聖書の真理を公に擁護するべきであり、それゆえ意見の相違が公の場や教会生活の中でも起こることがあります。
But there is a way to express those disagreements that is respectful and humble, loving,And clear.
しかしそのような意見の相違を明確かつ敬意と謙虚さと愛を持って表現することは可能です。
The final two items we see for both elders and for deacons here is alcohol and money.
長老と執事の両方について見る最後の2つの項目はアルコールと金銭です。
Verse 3 tells us not a drunkard and not a lover of money. And verse 8 says,Not addicted to much wine, not greedy for dishonest gain.
3節には酒飲みでなく金銭に無欲でとあります。そして8節には大酒飲みでなく不正な利を求めずとあります。
An inability to control your intake of alcohol. I would say this can apply to other drugs or things like that. But it shows a lack of self-control. It shows a lack of...What's a fruit of the spirit? Self-discipline.
アルコールの摂取量、それからドラッグなどの摂取をコントロールできないことは、御霊の身としても聖書に書かれている自制と自己規律が欠けていることを示しています。
And it affects your ability to not be violent, quarrelsome, slanderous, because you lose control of your thoughts, your words.And your actions.
思考、言語の制御を失うため、暴力を振るわないよう、争いを始めないよう、人を中傷しないように制御する能力が損なわれます。
And so, for some, maybe even in this room, that means that you should never drink alcohol, ever. For others, they can drink, but not drink to the point of drunkenness.
このため人によってはここにいる皆さんの間でも違いがいろいろあると思いますが、人によってはアルコールを全く飲むべきでないということになりますし、人によっては飲むことはできるが酔うまで飲んではならないということになります。
Greed on the other hand shows not a lack of self-control necessarily but a character flaw that puts money as an idol in our lives。
貪欲であるということは必ずしも自制の欠如を意味するわけではなく、私たちの生活の中で金銭を偶像とする、その人格の問題を示しています。
In a position that requires accepting financial donations from people, managing the money for the church, in the case of the deacons in many ways, a greedy person should not serve in those positions.
人々からの献金を受け入れ、教会の金銭を管理することを要する、特に執事の立場では、貪欲な人はこれらの立場で奉仕すべきではありません。
Now, it's a different sermon and it's a different passage, but the Bible is also clear that it is good and it is right for a church to pay an elder or even all the elders if God allows a livable wage so that they can focus.Full time on their ministry to the church.
またこれは別の聖書箇所に関わり、別の説教で取り上げるべきですが、神が許されるのであれば、一人の長老または全ての長老がフルタイムで教会への奉仕に専念できるように、彼らが生活できるだけの賃金を教会が支払うのは良いことであり正しいことであると聖書は明言しています。
Now, clearly then, what we've seen is that the overwhelming concern from God's word in the choosing of elders and deacons is the character of those who are chosen for these offices in the church.
神の言葉に基づき明らかに長老と執事を選ぶ際に圧倒的に重要なのは、これらの教会の役職に選ばれる人の人格であることが理解できると思います。
And so I hope...As you voted on the deacons that we're going to ordain today, or as you consider the three elder candidates that you will vote on in a few months from now, that church, that this will be the primary criteria that you are judging them by. How Christ-like and how in line with Scripture is their life.
ですから、彼らがどれだけキリストに似た生き方、聖書に従った生き方をしているか、これが今日暗示する執事たちに皆さんが投票した際の第一の評価基準であったこと、あるいは数ヶ月後に投票を行う長老の候補者を吟味する際に第一の評価基準であることを願います。
But there are two clear and distinct differences in this list.
一方、長老の条件のリストと執事の条件のリストとの間で2つ明確に異なる点があります。
One is the requirement that the elder be able to teach in verse 2 and verse 9, where deacons are told they must hold the mystery of the faith with a clear conscience.
一つ目は、長老は2節にあるように教える能力がある人でなければならない。執事は9節に清い良心を持って信仰の奥義を保っている人でなければならないという点です。
Now, the mystery of the faith here is speaking of the gospel. And so the deacons have to be clear in their understanding of the gospel. And they should demonstrate their strong faith by then living that gospel out in their lives.
信仰の奥義とは福音のことです。ですから、執事は福音を明確に理解しており、自分の生活において福音を反映することで、彼らの強い信仰を示さなければなりません。
But elders have to be able to take it a step further.
そして長老に対してはさらに進んだ要求が示されています。
Elders must be able to teach the truths of the gospel and the entire scripture with clarity and conviction.
長老は福音の真理と聖書全体を明確にかつ確信を持って教えることができなければなりません。
This is connected to the idea that the first elders, the apostles, when they chose The first seven deacons, or perhaps they're better understood as proto-deacons in Acts 6, they specifically did so for two reasons. And it says in Acts 6, 4, that they could devote themselves to prayer and to the ministry of the word.
これは使徒の働き6章4節に記されている通り、最初の長老、使徒たちが祈りと御言葉の専念、奉仕に専念するために、最初の7人の執事、あるいは執事の原型とみなされる人々を選んだことと連動しています。
Elder leadership is based on this ministry of the word, that they have the gift, that they have the ability to teach that word.
長老は御言葉の奉仕により教会を導きます。この御言葉の奉仕のために長老は御言葉を教えることのできる賜物と能力を与えられているのです。
And so, that ability to teach must be a primary consideration in the choosing of elders.
ですから教える能力があることは長老を選ぶ際に第一に考慮することであるべきです。
But I want to add a caution here, and I think it's very particular probably to our setting in our church.
しかし、ここで注意すべき点を加えさせてください。特に私たちの教会に関係あることだと思います。
Not every man called to be an elder in a local church will be called as the primary preaching pastor for a church. Nor do many men have the opportunity to get biblical training through some formof seminary or some intensive opportunity like that.
地域教会の長老として召された全ての男性が教会で主に説教を担当する牧師として召されるわけではありませんし、何らかの形の神学校やこの集中的なトレーニングにより聖書の訓練を受ける機会がある男性も多くはありません。
And I know my heart, I would like YBC to do better in the area of training up men in this area for eldership. But we're limited in our time, we're limited in what capacity we have to do that.
YIBC でも男性に対してより長老としての良い訓練を提供できることを私も本当に望みますが、時間と能力に制約があることも事実です。
We have the added limitation in that if God brings the right men to YBC, I believe it's good for the church to have elders from a diversity of cultural backgrounds. That's not a bad word.
また私たちは神が適切な男性を与えてくださるのであれば、教会に多様な文化的背景を持つ長老がいることは良いことだと信じています。これも説教や訓練に関する制約となります。
And so I want to be clear about this. In our setting, this means that English will not be the native language for some of our elders, and expressing themselves in a secondOr even what is for some a third language will be difficult.
私たちの教会ではこれは英語が母国語でない人も長老となることを意味し、第二あるいは第三言語で自分の意図を表現することが難しくなることを意味します。
So the question should be What I believe for, especially in our setting, the question should be, can this man accurately teach the word of God to those who speak his native language?
ですから、特に私たちの状況において、吟味の対象とすべきは、その人が彼の母国語を話す人々に神の言葉を正確に教えることができるかどうかです。
And so this first difference we see is the elders, compared to the deacons, must have an ability to teach the word of God.
このように長老は神の言葉を教える能力がなければならないという点が最初の違いでした。
But there's a second and final difference that's important enough for us to include it in our statement of faith, that we adopted as the Baptist Faith the Message 2000.
そして2つ目の、そして最後の違いがあります。これは私たちが信仰告白と信仰声明として採択したバプテスト信仰とメッセージ2000に含められているほど重要な点です。
Notice in verses 1 through 7, dealing with overseas and elders. Overseas? Overseers and elders. There is no mention there of women outside of the requirement to be the husband of one wife.
監督、つまり長老に関する1から7節には、一人の妻の夫という条件以外に、女性についての言及はないことに注目してください。
That requirement of one wife is also duplicated for the deacons in verse 12.
この一人の妻という条件は、12節で執事についても述べられています。
But verse 11 adds this small phrase for deacons. It says, their wives likewise must be dignified.
しかし11節では、執事に関して、この奉仕に就く女の人も同じように品位があり、という語句が追加されています。私たちが使っている英訳聖書では、彼らの妻も同じようにとあります。
And we have to ask, when we see that phrase,Why?
その語句があるのはなぜであるかを考えてみなければなりません。
In two nearly identical lists of requirements for elders and deacons, where elders have absolutely no mention of their wives outside of just be a husband of one wife, it is odd to have this mentioned in a separate way for deacons.
長老と執事に対してほぼ同一の条件のリストが示されていながら、長老たちの妻については一人の妻ということ以外何も述べられておらず、執事に関してのみこのように別個に言及されているのは奇妙です。
However, it's not odd or weird if it was expected that there would be women and not just men included in the deacons of the church.
しかし教会の執事には男性だけでなく女性も含まれることが想定されていたとすればそれは奇妙ではありません。
And in fact, this word wives in Greek does not always mean wives. It actually is the generic word for women.
英訳聖書で妻と訳されているこのギリシャ語の言葉は常に妻を意味するわけではなく、実は女性を意味する一般的な語です。
And so I would carefully take issue with the English Standard Version here, and actually say that the New International Version and the Shinkaiok 17, which we're reading in Japanese, actually better translate this as women and not wives.
ですから私たちが使っている英訳聖書、ESV の訳には問題があると考えられ、妻ではなく女性と訳している NIV や日本語聖書として使っている新改訳2017の方が優れていると言えるでしょう。
This interpretation that women cannot serve as elders, but they are expected to be serving as deacons, I believe and would propose then makes sense of 1 Timothy 2:12 that says I do not permit a woman to teach or to assume authority over a man she must be quiet.
女性は執事として使えることは想定されているが長老として使えることはできないという解釈はテモテへの手紙第1 2章12節の私は女が教えたり男を支配することを許しませんという記述を理解する上でも理にかなっていると私は考えます。
Seeing women deacons but not women elders would then mean that the authority and teaching in mind is that of an elder.
女性の執事は認めるが女性の長老は認めないのであればこの聖書箇所での教えや支配とは長老の役割としての教えや支配を指していることになります。
It doesn't exclude women from all types of authority in a church or leadership, but only that of pastor, elder, overseer.
女性は教会あるいはリーダーシップにおいていかなる権威も持つことはできないということではなく、牧師、長老、監督としての権威は持つことができないということです。
But those terms, those definitions, they matter. And that is why we as a church, and I can't speak for any other churches, but we are careful to designate elders and deacons, and we avoid, at least we try to avoid terms like minister, which can confuse the offices, or even director, that's not a biblical term.
これらの用語と定義は重要です。私たちは教会として、この長老と執事という用語を慎重に しているのは、指定し役職を混同させる可能性のあるような用語や、聖書に基づく用語でないディレクターのような用語を避けているのはこのためです。
Our directors of ministries, if you go look at our organization chart on our wall down there, our directors of ministries are deacons, and our elders are all pastors. So the biblical terminology, the biblical office is preserved.
私たちのミニストリーのディレクターは執事であり、私たちの長老は全て牧師です。下の階にある組織図を見ていただければお分かりになります。こうして私たちは聖書に基づいた用語と役職を維持しています。
Now, why is it important that we continue to hold this standard, even though many churches and society would definitely disagree with us? In fact, the majority of churches in Japan would disagree with us on this.
多くの教会、日本では本当に、大部分の教会、そして社会は、私たちのこの基準に間違いなく反対。
The answer is found in verse 15 of 1 Timothy chapter 3, where the Apostle Paul says, If I delay, you may know how one ought to behave in the household of God, which is the church of the living God, a pillar and buttress of the truth.
その反対にもかかわらず、私たちがこの基準を守り続けることがなぜ重要なのでしょうか。その答えは、テモテへの手紙第3章15節にあります。たとえ遅くなった場合でも、神の家でどのように行動すべきかをあなたに知っておいてもらうためです。神の家とは、真理の柱と土台である、生ける神の教会のことです。とあります。
The church, you, me, as the body of Christ,We are together the preservers and the protectors of the truth of the gospel.
福音の真理を保持し、保護することがキリストの体としての教会、つまりあなたたち、私たちに託されているのです。
And so by biblically forming a church,Where elders accurately preach and teach that truth, and where deacons serve and lead in ministry to help people come to a knowledge of that truth, then together we carry out the mission of the church.
ですから、長老がその真理を正確に説教し教え、人々がその真理を知るのを助けるために、執事が奉仕し、ミニストリーを率いる教会を聖書に従って形成することによって、私たちは共に教会の使命を遂行します。
And that mission is the proclamation of the gospel of Jesus Christ here on this earth.
その使命とは、この地上において、イエス・キリストの福音を述べ伝えることです。
The message that most around us reject, yet we are called to truthfully share, is that we are all created by a holy and righteous God that we have failed to glorify and all have sinned and fall short of the glory of God.
私たちの周りのほとんどの人が拒否するメッセージですが、私たちはすべて聖であり義である神によって創造されたが、神の栄光を表すことができず、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、この真理を忠実に分かち合うように召されています。
The amazing and unbelievable truth is what we proclaim, that in spite of our sin, God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life, from John 3:16.
ヨハネの福音書3章16節にあるように、私たちの罪にもかかわらず神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるという驚くべき信じがたい真理です。
And we protect and proclaim the truth that we share with everyone, that the only way to be saved from God's wrath and his anger against our sinis to repent of those sins and follow Jesus Christ as our Lord and our Savior.
そして私たちの罪に対する神の怒りから救われる唯一の方法は、自分の罪を悔い改め、主であり救い主であるイエス・キリストに従うことであるという真理を述べ伝えるのです。
As Mark chapter 1 verse 15 says, repent and believe in the gospel.
マルコの福音書1章15節にある通り、悔い改めて福音を信じなさいと述べ伝えるのです。
This countercultural gospel is the truth that we defend and we proclaim when we biblically structure our church, not to conform to society, but to conform to the word of God.
この福音は文化には一致しません。私たちも社会に一致するのではなく、神の言葉に一致するように聖書に従って教会を築き、この福音の真理を擁護し述べ伝えるのです。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Our Heavenly Father, we proclaim the truth that we serve a risen Savior, Jesus Christ, who died on a cross to take the punishment, the wrath,that we rightfully deserve for our sins against a holy God. And Father, we attempt to structure ourselves, to structure our personal lives, to structure our church in such a way that we can defend and proclaim the truth of the gospel clearly to a world around us. And Father, I pray that you would continue to raise up elders, deacons,Christians, disciples, followers of Christ who live their life in such a way that there's a difference between the world and the hope and the joy that we proclaim in Jesus Christ. Father, I pray that as we come now to this point where we lay hands on these new deacons and we commission them for their service in this church, that Lord, you would be glorified by their ministry.But that, Lord, each one of us would strive to have a life where any one of us could be called to either of these offices. Father, we love you, we praise you, and we thank you for this time in the life of our church. May you be glorified by it. We pray this in Christ's holy name. Amen.